雨がしとしと降っております。気がついたら、これは梅雨入りしてたんですって？って思われるかもしれないですけど、まあ、ロクスポニュースとかね、見てないので、梅雨入りをしたんだなっていうことすらちょっと分かってなかったんですけれども、6月の雨が降りしきる中、お届けしたいと思います。ダルカードポップという活動休止中の劇団の主催をしております。谷圭一がお届けしております。ダルカードポッドキャスト。今回で第70回目の配信になるそうでございますが、先週分の更新はね、新潟での公開録音の様子ということで、その活動休止公演の、千秋楽の後に行われたイベントでありました。それで、まあ、続くかどうかわかんねえな、みたいなこと言ってたんですけれども、ちょっとお便りがね、紹介しきれてないので、きちんと続けていこうかなと思って今日も更新しております。まあ、私の近況なんかはね、そのうち、この後、お便りの後に紹介しようかな。ね。なんか先にダルカの話をした方がいい気がするんで。ほんなら、こちらの方から行きましょうか。ラジオネーム書いておりませんが、プレイズパウティなんとかさんです。はい。新潟初日おめでとうございます。つって、新潟初日にいただいたメールですから、もう随分、遠い昔のお話になってしまいましたが、新潟で尊敬してやまないダルカラさんの公演見れることを喜びです。今からワクワク止まりません。話は変わりますが、お聞きしたいことがあってメールしました。新潟で演劇に関わり始めてから、新潟の演劇人は勉強基礎が足りないという話を聞くようになりました。私自身もそれはすごく感じてて、年数はある、やってるけれどもってことですね。これ、演技的にはいまいちという人が多いような気がしています。アマチュアだとしても、戯曲、演劇の歴史の本を読む、芝居を見に行く、体を作るなどを少しずつするようにはしていますが、それでも何か足りない気がしています。ですので、勉強や基礎のことについてプロとしてお仕事されている谷さんに詳しく教えていただきたいです。以前、谷さんが俳優演出家の育成に問題があるとの話をされていたような気がしたので、もしでしたらそこも軽くお話しいただけると幸いです。もう僕ね、この方ね、多分ね、新潟で直接お話したと思うんですね。なので、この人にはなんかざっと喋ったと思うのですが、これね、勉強や基礎についてどうしたらいいでしょうかなんてことを書いてありますけれども、すごく簡単になんかお答えすると、私はこう思うんですが、まずはもうつべこべ言わずに、紀伊国屋書店の演劇書の棚にある本を、一つかみ買ってこいと。もう10冊ぐらい買ってきたら、それだけでもね、1ヶ月か2ヶ月は、読んで勉強できるから、もう本当に本を読むって大事なことだと思いますよ。なんか部活動の先輩とか、地元の5年年上の社会人劇団の人とかの言ってることを、もうもちろん参考にはなりますけれども、なりますけれどもね。でも、やっぱり、なんか、一角の人が物した、ものを読んでみるっていうのは大事だと思いますし。で、昔はそれは勉強しづらかったでしょうよ。本なんかロクスポ出てねえんだから。ただ、まあ、ここ5年、10年、20年、僕が演劇始めて勉強したのが18年前、9年前とかなるでしょうけど、その頃でも増えてたし、その頃よりさらに本は増えてるわけですからね。で、こういう話するとさ、やっぱ本は読みたくねえな、つって、なんか本を読んでも上達しない気がするな、っていう人が必ず出てくるんですけれども、上達しますよ。俳優にとって読解力って死ぬほど大事ですからね。だから、まあ、演技論とかね、その戯曲っていうだけじゃなくって、様々な本を読んだ方が私はいいと思いますが、まあ、かといってね、演技の勉強がしたいって言うのにね、サマセットモームとか読んでても、なんか、遠回りっちゃ遠回りだとは思いますから、とりあえず演技論の本を、まあ、10冊、20冊読んだら結構それだけでも、なんか一角の、こう、知識が自分に身につくと思いますがね、で、自分でできる努力なわけでしょう、そこまでは。まずそれやってからだと思うけどな。で、そこに書いてあること全部自分でやってみて、それでも物足りなかったらワークショップとか書いきゃいいんじゃないですかね。 なんか、自分でワークショップやってる身で言うのもなんですけど、ワークショップって安くても1回ね、1500円とか2000円とか、まあ高いと5000円とか1万円とか取るじゃないですか。それで、まあ、なんていうんだ、せいぜい、まあ、ね、5時間とか10時間とか、下手したら4時間とか3時間だけみたいなやつもあるでしょう。私もそういうのやってますけれども、いいんですよ。ぜひ参加していただきたいって、職業柄言わなきゃいけないんでしょうが、まあ私、ワークショップ自体をね、最近なるべく数を減らすようにはしているので、あんまり関係ないかもしれないですけど、ワークショップで3000円払うんだったら、ね、キノコ入書店行って2冊演劇書買ってきて、そしたらもうそれだけで、両方読み切るのに20時間とかね、楽しめるし、その分、密度の高い勉強ができるわけで、やったらいいのになぁと思いますけどね。ここまで行ってもやっぱ本を読んでも勉強にはならない気がするなぁと思ってる方は、目を覚ました方がいいと思います。それもめんどくさがってるだけで、絶対読んだ方がいいと思いますよ。下手くそほど読んだ方がいいと思います。上手い人はいいんだよ、別に読まなくたって。上手い人とか、なんか、魅力的な人とか、できる人とかはさ、別にそんな人に本を読みたまえって言ってね、サンフォード・マイズナー読みたまえとかね、アクターズ・スタジオの本読みたまえとか、ね、言ったりはしないですけれども、自分はダメだなって思ってる人ほど読んだらいいのになと思いますがね。まあ、その上で演技の学校に通うとかっていうことじゃないのかな。とりあえず学校行こうとかって、これ演劇の勉強に限らずもったいない気がするんですよね。僕もその留学するときに、まあ英語が全然できないから、じゃあ英語の勉強しなきゃねっていうときに、やっぱり、例えばじゃあその TOEIC で何点取りたいとかね、TOEFL で何点取りたいとか目標があるじゃないですか。で、その時も僕もまあ、もう1年以内に留学したいわけだから、そういう学校行った方がいいかなと思ったんですけど、とりあえず自分でできる勉強から全部やろうと思って、その時も僕は、いわゆる英会話学校だとかね、塾だとか通う前に、とにかく片っ端から参考書買ってきて、まあ1冊ずつですけども、コツコツコツコツやってね、とりあえず自分で勉強できることしてから、外にお金払った方が圧倒的に効率的だし、経済的だし、ね、学校とか自分のバイトとかとも両立できたので、あの時はいいんじゃねえかなと思いますよ。そしてやっぱり自分でちゃんとページをめくって読んだものとか、自分で手を動かして書いたものっていうのは必ず残りますからね。なんていうつまんない回答でしょ？でも、そんなもんですよ。私からアドバイスできることなんて。もう一個はやっぱりもうひたすら人前に立ちまくるってことだと思いますがね。昔尊敬してる相島一之さんっていう俳優さん、元サンシャインボーイズで、今はね、ドラマや映画などでご活躍中の、まあ、舞台俳優さん、そして映像俳優さんですけれども、あの人と昔いい俳優にはどうなったらなれんですかねみたいな話をしたことがあったんです。したその時に、相島さんが言ってたのは、谷さん、その質問僕はすごいよくわかるっつって、僕はもうものすごい下手くそだったと。ものすごい下手くそだったから、ちょっとでも技術を手に入れてやろうと思って、すごく工夫もしたし、努力もしたけど、でも基本的にはやっぱり、人前に立ち続けることですよ、みたいなことを言ってて、へえって思いましたね。やっぱり、自分一人で今、こっから先僕の言葉になりますけど、やっぱり自分一人でイメージトレーニングをしている、自分の中でなんか筋トレやってる、自分一人で鏡の前で練習してるっていうのも、やらないよりやった方がいいですけれども、それが基礎になるんだろうけれども。でも、やっぱり人前に立つ、晒されてる状態でなんかするっていうことはもう全く違うわけで、それでどういうふうに反応が返ってくるのか、どういう空気が生まれたのかっていうのを感じるってことは大事ですからね。ただ人前に立ち続けるって言っても、何ですか、年に3本公演出ましたみたいな話じゃないですよ、この場合は。もう、365日あったら、そのうちの、まあ、例えば300日はもう人前でなんかしてよ、みたいなことですからね。できないって思わない方がいいですよ。ちょっと頑張りゃできんだから。つってそんなに新潟公演やってないよとか、うちの地元じゃ劇団なんか1個しかないからっていう人は、別に劇団じゃなくたっていいじゃないの。もう、家族の前とか友達の前とかね、あるいは自分たちで俳優をやるんだって言ってグループ作って集まって、稽古だ練習会だってやったらいいじゃないですか。できることなんていっぱいあると思うんですけどね。さあ、もう次行こう。はい。長くなる。はい。また同じ方からのメールですね。はい。また同じ方からのメールですので、 なんかとてもいいこと書いてくださってます。その誰からの演劇のこんなところが面白かったみたいなこととかね、新潟だけで起こったハプニング、トラブルのことなんかも書いてあったりね、1回目と2回目で見た時の印象がこう変わったとか、一生懸命書いてくれてますけど、2回目なので、さよならってしたいと思います。はい。僕はちゃんと読んでますんで、はい。ラジオネームボップロックさんから、はい。誰かのボップは活動休止ですが、このポッドキャストは続けていくのでしょうか？未定です。はい。演劇で発売されたパンフは卒業文集のようになってて、面白く読み応えがありました。さて本題です。ダルカルポッポを休止するにあたって、卒業式で生徒に言うような感じで劇団員の皆さんを一言で表してください。卒業式で生徒を一言で表す儀式って僕のところではなかったですけどね。ごめんね、日本語が細かいやつでね。卒業式で生徒に言うような感じで劇団員の皆さんに一言ずつだったらね、わかるんだけどね。卒業式で生徒を一人ずつ ね、何かに表すってすごいですよね。出席番号1万つって、あべーっつって、人参みたいなことですか。 伊藤、やかんだみたいなこととかなんですかね。上田、鼻緒の切れた下駄みたいなことを言ってったりしたんでしょうかね、このポップロックさんの、なんでしょう、学校ではね。まあそんな感じでいいんだったら劇団員の皆さんの一言で表してみましょうか。はい。まあ、あずまやは、デメキンって思っちゃったからもうデメキンでいいんじゃないでしょうか。はい。大原くんは、まあ力士ですかね。塚越くんは、なんだろう、即身成仏とかですかね。桃花はバナナとかにしておきましょうか。はい。堀夏美は、なんか北海道って感じかな、今はな。ね、今熊で大騒ぎになってますね、日本中がね。北海道が頭にパーッと浮かんできましたね。中村里奈は、梨って言っちゃうと本当ひどいよね。名前に梨が入ってるだけじゃないかって思いますけれども。先会ってないからね、ちょっとわかんないね。まあまあ、ここまでしときましょうか。はい。まあ、まだいいんだけどね、劇団員ね。はい。続いて、はい。チコイさん。ん？違うな。あ、ちょっと、あれ。まあ、いいか。いいだろう。はい。タネさん、はじめまして。はじめまして。突然ですが、私は演劇集団、キャラメルボックスが苦手です。高校生の頃は好きでよく見に行ってましたが、ある日ふとキャラメルボックス独特の臭いセリフや人間離れした能力を持つ登場人物、無理やりなハッピーエンド、お涙頂戴感満載のお芝居に嫌気がさしました。10代の若い俳優たちがやってるならともかく、30代ぐらいの俳優が真剣にやってるということに鳥肌が立ってしらけてしまいます。見終わった後にお金を返してほしいとまで思ってしまったこともあります。タイさんはキャラメルボックスをご覧になったことはありますか？また、私が上記に挙げたようなお芝居はどう思いますか？ということでご質問いただきましたけれども、これはね、もう一過性の現象ですよ。みんな辿る道です。高校生で好きだったんでしょ？高校生で大好きで、その後なんか20代とかでね、なんかちょっと大人びた感じになって、もうキャラメルじゃないよみたいな感じになって 熱いよみたいな、熱苦しいよみたいな ことを言い出して、それでなんか30代40代になってもう一回見てみると、わあいいじゃないかってなるっていう、なんかもうよくあるあれです。はい。ビートルズから音楽聴き始めた人がしばらく別のバンド聴いてたら、ビートルズなんて古くせえよっつって、やっぱりもう60年代、やっぱり所詮は60年代の音楽だなとか言って、ザ・スミスとか聴き始めてね、スミス聴いてるうちに、レディオヘッドに流れていって、わあレディヘかっけえ、最高だっつって、最先端はこれだぜみたいなこと言ってた後に、ふっとどっかのね、バーでも、ふっとどっかの、居酒屋でも流れたビートルズに、ハッとなってしまってね、なんて素晴らしかったんだ、みたいなね、ことですよ。で、まあ、お嫌いなら見に行かなきゃいいんじゃないでしょうか。なんかその、何ですか、臭いセリフって書いてありますけど、でもその臭いっていうのもね、結局主観ですからね、どこまでが臭いのか。で、この方は私の劇団にメールを送ってきてくれてるってことは、誰から見てくれてるんでしょうけど、誰からだって臭いっていう人がいるわけでね、相対的なものだしね。 人間離れした能力を持つ登場人物なんて書いてありますけれども、この間のダルカラなんか人間離れした能力を持つ登場人物ばっかりだったからね、無理やりなハッピーエンドとかね、お舐めてちょうだいとか書いてますけれども、こういったのってのは全て印象論のさじ加減であってね、その日の気分とかね、その人の、好き嫌いっていうのだけで変わってしまうんです。だからこの方が悪いって言ってるんじゃなくて、僕も含めてね、ああ、なんてお涙ちょうだいな展開なんだっていうこととかは、思ってもいいですけれども、あんまりね、信用しすぎない方がいいですよ。それで、なんかしばらく時間が経って見てみたら、その作品にすごい感動するなんてこともあるしね。逆に、なんてよくできた、練られた、設定なんだろうと、なんて、素晴らしい伏線と、こう、なんか考え抜かれた登場人物たちの配置なんだろうと思ってた作品を、まあ、5年後ぐらいに見てみたら、なんて陳腐なことやってたんだなんてこともね、同時にあるわけで。本当に、いいじゃないですか。だから自由に感想言って、もういいかないってなったら、もっとね、素敵な演劇を見つけたんだから、そっちに行きゃいいと思いますよ。僕もやっぱりね、20代の頃とか、20代中盤ぐらいの頃とか、キャラメルボックスペみたいなこととかね、散々バカにして遊んだりとかしてましたからね。ただ30超えてやっぱり見に行ったら、今、ものすごい熱心なね、心からのキャラメルボックスのファンです。というか、なんかこう、なんつったらいいの？ファナティックな、狂信的な、熱烈な何かですっていうことではないけれども、全くそんな、もちろんそんなことはないんだけれども、でも、ああ、これはキャラメルにしか出せねえ味だな、なんつって、すげえことやってんなってことは、この間ついこの間見に行ったんで、やっぱり思いますよ。それってのはさ、なんか、自分が好きな蕎麦屋はこっち、だけどこっちの蕎麦屋のこの天ぷら、これは俺はちょっと気に入らないよと。もうちょっとね、衣がサクサクなのは構わねえけれども、ちょっと衣が厚すぎるじゃねえかと。これじゃあもうなんか、エビ食ってんだか、この、天ぷらの衣食わされてんだか分かりやしねえと。こんなもんはね、食感重視で、食感重視で、こう、若い客がね、なんかサクサクの天ぷらがなんつって騒いでやがるけれども、天ぷらはこんなんじゃダメだと。もっと薄い方がいいなんつって、なんか何の話してたんだっけ思ったとしても、でもこの店にはこの店の良さがあるなと。確かに、まあ、確かにこのサクサクの衣美味しいよ。俺は嫌いだけど美味しいよ。で、この店はこの天ぷらがあるから食わねえけど、でもまあ確かに客のことをよく考えたらいい店じゃねえかと。ね、蕎麦と一緒にうどんも出すのは頭に来ると、蕎麦屋は蕎麦屋だけ出しやがれって思うけれども、まあいいじゃねえかと。俺は行かねえけど、この店がね、その蕎麦からうどんからね、定食まで出して、なんかこうお客さんにね、ちゃんと愛されようとしてる、お客さんのニーズに応えようとしてるのはいいじゃないかと。俺は行かねえけどっていうことで。なんかその店の、なんか自分は嫌いだけど、レベルの高いことやってんなっていう感じとかっていうのは分かるようになると、また感激というか、芸術鑑賞がね、ひときわ楽しくなりますよ。なんかこの感じは音楽たくさん聴いてたり、美術をたくさん見てたりするとそんな感じになるんじゃないですかね。なんか僕も一時期というか、まあ、今でも好きですけど、美術が好きでしょっちゅうあちこち見に行きましたけれども、なんか見てる点数が少ないうちはね、やっぱりなんかルノワールは嫌いだよみたいなこと言いたくなんだよなんだよあれはっつってね、ルノワールバカにしてルノワール展ばっかり日本人やりやがってっつって、なんか毒づきたくなるんですけど、でもあちこちいろんな絵を見た後でルノワールもう一回見ると、まあ俺が部屋に飾るかっつったら飾らないし、好き勝手やったら好きじゃないけど、ああやっぱりこの時代にこの表現方法を確立したっていうのはすごいなとか、この着眼点、この、ね、ルノワールも特徴的な、女の人をたくさん描くじゃないですか。これはやっぱりルノワールの良さなんだな、なんつって。ルノワールにはルノワールの良さがある。これ、喫茶店じゃなくて画家の方ですよ。みたいなことを感じれるようになるといいんじゃないでしょうかね。はい。まあ、でも、楽しんでみてください。はい。嫌いだなと思った劇団は見ない方がね、精神衛生上いいと思いますから。タイさんこんにちは。演劇お疲れ様でした。もう次のお仕事スタートしてるようですね。疲れが溜まってると思います。お体ご自愛くださいませ。質問は、最近印象に残っている気づきがあればお話ししていただきたいです。私は演劇、誰からの演劇を通して、人の持つ可能性に改めて気づいた気がしています。一人の人の一言や動作がたくさんの人の心を動かし、たくさんの感情を与える。 一人の人という点では有限なものが無限の可能性を秘めている、ただただすごいと思いました。素晴らしい気づきをありがとうございましたということで、繊維で言うなら朝さんからいただきましたけれども、何ですかね気づきっていうのは、この間あの女夏道路で今演劇作ってまして、ワークショップみたいなことやってたんですけれども、そこでなんかこうおにぎりバスケットっていうあのちょっとワークショップゲームがあるんです、シアターゲームがあるんです。まあ本来子供向けにやるやつなんですけれども、あのとてもなんか眼蓄があるやつなので、ちょっとやってみっかっつって、ちょっとワークショップのテーマと絡めながらやってみたんですね。でおにぎりバスケットってどういうゲームかっていうとですな、あの、まあ、最初、何でもバスケットつって、あの、皆さんわかりますよね。ぐるっと丸くなって真ん中に一人立って、真ん中の人が、なんか今日靴下履いてない人とか言うと、なんか履いてない人が、椅子を立って、席を交代して、座れなかったら真ん中になって鬼になって、お題を言うみたいなゲームあるでしょう。あれとも似てるんですけれども、真ん中に立った人が、あの、おにぎりの、なんか、具を発明して言うんですよ。ちょっと伝わりづらいんだけどね、やってみたらすぐなんですけどもね、うん、こう真ん中の人がね、あの最初の方は練習で自分の好きなおにぎりの具とかでやるんですけれども、その後なんかこの世には存在してないけどあったらうまそうなおにぎりの具をね自分で発明してあの言うんです。あの、何でもいいですよ。この間やってたやつだとね、なんか、くるみをどうこうして、なんか、こう、砕いた後に、あの、ちょっと何かを垂らして、ちょっと忘れちゃいましたけど、で、ふかふかの、ほかほかのご飯と絡めでどうしたこうしたしたのをふぐわって優しく、なんかこう、握ったものみたいなことを言ってる人がいたりだとか、なんだっけな、あとは、あの、シューマイなんつってた人もいましたね。シューマイ入れちまおうぜみたいなやつとかね、なんか、あの、半生のレバーがどうしたこうしたみたいなやつとかね、食ったことはないけどうまそうだななんていうことをみんなそれぞれ発明するんですよ。あーなんだっけな、あれ面白かったな、アジのなめろうじゃなくてアジのなめろうって言った人もいたんだけど、なんだっけな、なんか刻み生姜だか刻みみょうがだかと、なんかあ違うわ、イカだ、イカ刺しみたいな細く切ったイカにとびっこをあえてでそれをご飯でみたいなことを言った瞬間にみんなうまそうだっつってこうバーッと立ってたんですけれども、みたいなゲームがあってですな、うん、なんだよそれっつって思うでしょ、何大人集まって演劇のワークショップだって言いながら美味しいご飯を考える会をやってるんだと。でまあ一通りやるんですけれども、例えばそのさっきのイカね、新鮮なイカを切ってあのとびっこをちょっとあえてそれをご飯でなんて言うと、みんながうまそうだって思った瞬間にその周りの円になって座ってる人たちが椅子をバッと立つわけですよ。で、大体ね、この立つタイミングがね、まあ、同じぐらいなのが面白いんだけれども、で、一通りみんながあれもうまそうだ、これもうまそうだとか、これは全然ヒットしなかったなんてやった後に、しかし皆さん考えてみてくださいと。今のそのとびっことイカのおにぎりなんてのはさ、本人だって作ったことがないわけですよ。本人だって作ったことがないのに、さぞかし美味しいものでも食べたかのように、喋るかのように、こうみんなに伝えてね。食べたことでもあるかのように伝えてですな、周りの人も食ったこともないのに、なんかよだれがじゅるりと出てきてうまそうだっつって言っても立ってもいられなくなって席を立つみたいなことになるわけですよ。なんだこれはと、すごいことでしょう。だって誰も食べたことないんだからね。誰も見たことすらない、嗅いだことすらない、存在してるかどうかもわかんない。だけど、真ん中の人が喋る、そして、それを聞いてた人たち見てた人たちの頭の中にその絵が浮かぶ、像が結ぶっていうことによってうまそうだっていう、もう一つ違う感情が引き起こされる。これは演劇でしょみたいな話なんですよ。だって舞台上でね、私は、なんだ、龍馬でござるって言ってね、私は沖田総司でござるなんて言ったって別にお前ら絶対平成の日本の人間だろ、その顎の形は、みたいなことを思うわけでしょ。ところがどっこいい、でもそれを見てるうちになんかだんだん見てる側に幕末の空気が漂ってきて信じられるようになって、でそうするとなんかこうね、沖田総司が血吐いて死ぬみたいな時に死なないでみたいな気持ちも湧いてくるわけじゃないですか。でも全部架空だぞと、一つも本当じゃねえし架空なのにそういう感想とか感情が湧いてくるってすごいことですななんてのを、おにぎりバスケットなんてゲームで体感するなんてことをやってたんですが、本当にね想像力が全てですね。そしてなんか つい最近ちょっと通勤中にこうなんか仏教の本読んでたんですけれども、そうすると唯識論みたいな、唯識論っていうとなんか西洋哲学になっちゃいますね、唯識の発想みたいなね、無とか空とかの話が出てきてね、結局この目に映ってる世界っていうのは私にとって私が認識しているだけのものであって、本当にそうなのかどうかわからない、やっぱり全てのものは曖昧で不確かで空なんだみたいなこととかを言っていたりする仏教の学派があったりするわけですよ、でもそれでもこの目の前にあるこのおにぎり、私にとってこういう、意味を持っているんだなんていうことを感じてしまうっていうところも、あの人間の想像力ですよね、認識っていうことですよね、なんかだから実はこの世界すらも私たちの想像力が組み立っているんだと思うと、演劇ってすごい企みだななんて思いますけどね、続いてこちらはジョバンニさん、ちょっと長いメールですので、この真ん中だけご紹介しましょうか、最初と真ん中だけね、谷さんこんばんは、演劇お疲れ様でした、中略当日劇場に早めに着いたんでお茶しようと思ってたら、ちょうど皆さんがアビーロードな撮影をされてるので出くわしました。これあの王子小劇場の前でね、なんか横断歩道渡ってる写真撮ったんですけれども、予約特典でいただいた T シャツにビートルズのザ・エンドの一節が書かれていたんですが、あれは皆さんに書かれてらっしゃるんですか、ドキッとしました。全く同じではないんですが、同じような意味のことを忘れた頃に別の方々から与えられる言葉なんです。私に必要な言葉なんでしょうね、言葉も出会いですもんね、私の演劇はビートルズに始まりビートルズで終わりました。東京まで行けてよかったです。ズヤンの新たな始まりですね、これからも楽しみにしておりますということで書いていただきましたが、何書いたかっつうとね、予約特典で T シャツを欲しいって言った人になんかサインをしたんですよ。その中になんか一言、谷さんから一言書いてくれみたいなリクエストがある人には書いたんですけど、なんか一言書いてくれって人には基本的にはこう書きましたね。And in the end. And in the end, the love you take is equal to the love you make. みたいな言葉を書いたんですけれども、僕の下手くそな発音じゃ意味わからないと思うんで言うとですね、結局のところ、君が受け取る愛というのは、君が作り出した愛と同じようなんだよみたいなことなんです。面白い言葉でしょ。結局君が受け取る愛というのは君が作った愛と同じなんだ、同じくらいの量なんだみたいな意味なんです。なんかちょっと禅問答的なトンチのような感じがにも取れるし、でもなんか、愛した分だけ愛されるっていうふうにシンプルに取っちゃうこともできるし、なんか受け取った愛の総量と与えた愛の総量は結局一緒なんだよなんて言うと、なんかこうちょっと人生をね全て終わった人が言ってるような感じもするしね、本当かどうか分かんない気もするけど、なんか本当そうな気がするみたいな感じもするしね、あれはもう別に皆さんにっていうよりはその一言くださいっていう人に書いた言葉ですね。そしてなんかこれはすごくあのビートルズの解散アルバムになったアビーロードというアルバムのまさに一番最後の曲、かっこシークレットボーナストラックを除くなんですけれども、一番最後の曲の最後のフレーズなので、まあまあ、使ったっていうのもまあもちろんあるけれども、でも最近なんかその、あなたが手にする愛は生み出した愛と同じなんだよなんてのは、これは演劇作る上でも日常生活生きていく上でも、大事だななんてことを思ったりするんですよ、だってやっぱりじゃあお芝居の結果クオリティ、お客さんの満足度、反応がいいとかね、自分でこうなんかあのいい芝居だな、いい仕事ができたなと思えるかどうかっていうのって、どれだけきちんと真面目に仕事したかっていうことと結構正確に比例したりしますし、あるいはなんかね、誰でもいいですけど、なんか誰かからとても嬉しいことをしてもらったっていうのも、おそらくその人があなたのことを好きだからしてくれたわけでね、ってことはあなたはその人に愛を与えていたんだということも言えるわけだし、なんかその巡り巡るなぁなんてことを思うわけです。そしてなんかあの説教臭いこと言うわけじゃないですけれども、なんかこう欲しい欲しいくれくれって思い始めると、あの人間ってどんどん窮屈になっていくんです。これって実はね、別に最近宗教の勉強ばっかりしてるわけじゃないんですけど、なんかキリスト教とか仏教のことちょこちょこ読んでて、どっちも同じでしょ、ね、キリスト教もなんか自分から差し出せと、捨てろと、富に固執するな、現世の欲に固執するななんてこと言ってるけど、実はこれはイスラム教だって同じだし、仏教だって同じだし、世の中のほぼ全ての なんだ、あの宗教がその欲望の否定みたいなことをやってるわけですよ。うん、その方がいいぜって言ってるわけですよ。だからね、けど人間には人にあげたい、人を幸せにしてあげたいみたいな、あの本能というか習性も備わっていて、あのこれ僕が好きな贈与論っていうあの考え方なんですけれども、気になる方は嘘だろっつって思う方は贈与論、贈与、贈与、贈る、与えるですね、贈与論っつって検索してもらうと面白いやつがたくさん出てきますよ。人間はもともと人に何かを与えたい、与えたい動物なんだなんつってね。はい、続いて、これで最後のお便りかな。はい、繊維で言うなら朝さんからもう一通来ちゃいましたが、最近身の回りで起きたどうでもいい話があればお話していただきたいです。よろしくお願いします。どうでもいい話かね、ちょっとどうでもいい話喋ると本当どうでもいい話になりすぎちゃうので、それはあ、すごいどうでもよかった話としては、今朝あの新宿三丁目の駅歩いてたら、あのちょっと急いで歩いてたら、なんか足元にふっと黒い影が登場して、ゴキブリだったんですね。なんか新宿三丁目のこう駅のホームを全力でゴキブリくんがダッシュしてて、僕と並走してるみたいな状況になって、すげえびっくりして小さくジャンプしちゃいました。どうだいこのどうでもよさ、何にも面白くねえぞ。はい、というわけで、ダルカルトポッドキャストではお便りを募集しております。はい。なんか最近また全部紹介するようになっちゃいましたけれども、ぜひね、あの、なんかトンチの効いた答えがいのある面白そうなお便りをお願いいたしますね。はい。DC ポップラディオ @gmail.com までお寄せいただければ、お答えいたします。私はというと今、女なという、劇団の、マンコの話、あるいはバギナモノローグスという演目を稽古しております。まあ翻訳も、まあほぼ一応一通りは終わりまして、で、今なんて言ったらいいのかな、あの、お稽古第一週目で、ワークインプログレスっていう名前にしまして、本番を行うカート大スタジオ、というところに一週間こもって、本番と同じ環境で稽古させてもらってるっていう非常に贅沢な稽古始めをさせていただいております。で、女7人しかいない、劇団の演出を私男が一人でやっておりまして、翻訳と演出をしておりまして、今日も8時間ぐらい稽古してきて、で、往復カートね、3時間ぐらいかかるから、まあまあちょっと、ヘトヘトなんです。おまけに今日は、休館日にしようなんつって、珍しくダルカルトポッドキャスト酒を飲まずに、今これあれだよ、麦茶飲みながらやってるよ、バカじゃねえのね、ほんと麦茶なんか飲みながら話すもんじゃないよって心から思うけれども、もうちょっとね、なんかもう少し、な今週本当に大変なんですよ。別の仕事も入ってるっていうか、もちろんカートでやってる女の稽古と移動とで一日が全部終わっちゃうんだけれども、なんか来週以降のために、なんかメールの返事だけはしておこうとかね、資料だけは読んでおこうとかいろいろあるので、で、おまけにカートで今日も8時間稽古してきた。本当は8時間超えて8時間半ぐらい稽古しちゃったんですけれども、っていうのも、なんとか日曜日の成果発表会までに一つの形の作品を作りたいぞと。だらだらやっちゃあかんと。ね、まだ1ヶ月もあるじゃんじゃなくって、日曜日の成果発表会に、まあまあ、途中進行の途中の状況報告としては、満足ですねっていうもんじゃなくて、一回とりあえず完成させようみたいなことを目標にしてやってるんです。要は日曜日に上演しちゃおうと。稽古始まって一週間で上演しちゃおうと。その方がいいでしょう。なんかそっから直してきゃいいんだからすげえいいものになりますよ。って思うと今週一週間、なんか普通稽古の最初の一週間ってさ、なんかみんなで息を合わせたり、それぞれ話し合って呼吸を合わせたり、あるいはあれこれ試行錯誤したり、まあちょっとのんびり、のんびりとって言うとおかしいんだけど、まだまだ焦るな、まだ焦るなと、まだまだ時間はあるぞ、決して焦らず、じっくり腰を据えて作っていこうぜ、怠けないけど焦らないみたいなことでやることが多いんですけどね。最初からなんかキリキリするとしょうがないんだ。ただもう今回はもうキリキリしてやろうと思って。とにかく成果発表会までに一回、せっかく劇場で稽古できてるんだから、なんか、もうこれで十分面白いじゃないか。むしろ、このまま上演しちゃいけないのみたいなレベルになんとか持っていけないかなと思って、もうすげえキリキリ前で稽古してるんですよ。そうするとまあ疲れると、まあその分ね、日曜の成果発表会ではなかなかいいものがお見せできるんじゃないかと思います。 あの世界中の女性たちの、自分の性にまつわる叫び声が、ユーモアを交えて、記録されている、収められている本ですので、まあこれ女性におすすめって思いがちかもしれないけど、男面白いよこれ聞いてると、へえ女の人ってこんなこと考えるんだとか、生理ってこんな大変なのかよみたいなこととかね、うん、なんかそれこそ一番シビアな話題だとレイプとか出産とかってこんな、こんな感じがするものなの、本当にそうなのみたいな気もするしね。なんかその秘密の打ち明け話を聞いたみたいな感じがして、とても、私は男性ですけど楽しんでおります。はい。ぜひ皆さんもお運びください。というわけで、まあ、雨の降りしきる中、窓も全開にしてね、外をたまに人が通り過ぎましたけど、気にせずやってきました、ダルカルトポッドキャスト。また来週もきっと、収録していると思います。ちょっと今日は酒がないので、元気がない感じでしたけれども、また来週お会いしましょう。ダルカルトポッドキャストでした。さよなら。